おはようございます。私たちは日曜日に始まり土曜日に終わるこの1週間を暦の単位として生活しています。学校や役所、そして多くの職場は日曜が休日、ゆっくり休息をして月曜から金曜、あるいは土曜まで懸命に学んだり働いたりしています。この一週の働きに備えて心と体の休息をとる日曜日は非常に貴重な一日であります。その日曜日に皆さんはこのように教会に集まり、礼拝及び教会の諸行事出席されています。皆さんは休息の日の日曜日、遠方からでも時間をかけて教会に足を運び、なぜ礼拝を守っておられるのでしょうか。パウロはローマの教会に宛てた手紙でこう勧めています。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これがあなた方のなすべき礼拝です。旧約聖書に記されているイスラエルの旅はこの6日間働いて7日目を安息日として街道に集まって習慣を守る以外は遠出することも避けて休息の一日を過ごしました。それは旧約聖書の冒頭に記されている神の天地創造の記事に由来しています。皆さんもよくご存知でしょう。混沌として闇が覆っていた世界に神がまず光あれとおっしゃいました。そして第六の日にご自分にかたどって人間を創造して御業を完成され、第七の日すべての仕事を離れて安息なさいました。そこで日曜の生活から離れてこの万物の主なる神を覚えつつ休息を取る日として安息日が守られるようになったんですね。また神殿に出向いて礼拝を守るときにはこの生活の糧として飼育している動物の中で最も良いものを選んで生贄として捧げました。祭司はその動物の血を取り出して祭壇に注ぎます。そして体を焼いて煙を天に昇らせます。そして祭司の聖書朗読祈祷を聞きつつ祈りを捧げて礼拝したのでした。祭司によってこの生贄の命の座である血を祭壇に注いでもらうことでこのそれを飼育してきた自分自身を神に捧げる信仰を表したのです。その礼拝の目的というのは神への感謝と尊敬、神との交わり、自分の罪の贖いでした。そこでパウロは自分の体を神に喜ばれる聖なるこの生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝ですと言ったのです。でも自分の体を神に喜ばれる生贄として捧げるとはどういうことでしょうか。それが第二節の言葉ですね。まずこの世によって、ね、習ってはならない。この習ってはならないって言葉は、この妥協してはならない口語訳、 調子を合わせてはいけない。新改訳。自分をこの世に同化させてはいけない。カトリックのフランチェスコ訳。この世と同じ姿、形にさせられてはならない。これは青の雲訳。この聖書によっていろいろに訳されています。次に、この世、私たちが今生きている現代、キリストが再び来て最後の審判をなさる世の終わりが近づいているけれども、今はまだ現実となっていません。いないこの時代です。しかしキリストの再臨を信じて待つ私たちは、この来たるべき世を見つめつつ生きています。この世の人々の生き方やり方に自分を合わせていると、心まで変えられてしまうぞという警告ですね。で、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、新約では心を新たにすることによって作り変えられ、新改訳では心の一心によって自分を変えなさい。青の訳は自分の思いを刷新することによって形作り直され、その結果何が神の意思であるか吟味するようになりなさい。すなわち神によって自分の内部革新を受け、その新しい生き方の素晴らしさを実際に証明しなさいという勧めです。私たちは自分でよく考えて反省して行動しています。重大な問題になりますと、しかるべき人の助言を受けるとしても、最後は自分の決断です。ですからこの自主自立、これが私たちの受けている教育の第一目標ではないでしょうか。ところがポールはここで、このような生き方に習ってはいけないって断言してるんですね。何が神の御心であるかを神に聞くことを第一にしなさい。そのために心を新たにして自分を変えていただきなさいって進めているんです。私たちはなぜ礼拝を大事にするのか。つい自分第一になってしまい、私の心のを刷新して新しくして変えていただく、そして神の御心に従って生きていく、その原点に立つことが私たちの礼拝なのだとパウロはローマ教会のみんなに語っているのです。しかし見えない神の心を私たちはどうやって聞くのでしょうか。特別な霊的能力を持った霊能者のもとに大勢の人が集まり、その人から神のお告げを聞き、また病気を治してもらっています。でも聖書にはこのような言葉が記されているんですね。ヨハネの14章です。弟子のフィリポが言いました。主よ、私たちに御父を示してください。そうすれば満足します。フィリポよ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は神を見たもので、父を見たのである。このヨハネ福音書の冒頭にもこう言ってます。未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる 一人子である神、その方が神を記され示されたのである。神は人間の姿を持ち、この世に生きている私たちにご自身を表してくださった。それがナザレのイエス。私たちと同じ人間になってくださったのですから、神本来の在り方とは違います。ですから主イエスはご自分を神の子、そして本来のお姿をしておられる神を父なる神、そういうふうに区別しておっしゃったのでした。ではナザレのイエスとなってこのようにご自分を表してくださった神が、その生涯のどこで父なる神を最もよくお表しになったか、それが十字架の死と復活です。弟子たちはパウロも含めて世界中の人々に述べ伝えた福音、その中心も十字架の死と復活です。そしてその証の言葉が新約聖書として文書化されました。ですから私たちは聖書を読みつつ、十字架と復活の主イエスキリストを救い主と信じて礼拝しているんです。聖書を読まない礼拝ないんです。では神はどうしてキリストを十字架にかけることを良しとされたのか。先日も申し上げましたけども、大切ですからもう一度繰り返して述べさせていただきます。それは神がキリストを十字架にかけることによって、私たち全ての人間の罪を処罰なさったからです。この世の法律でも無実の人が裁判で有罪にされて処刑されちゃいますと、後で審判員が現れてももう彼は処罰されません。彼の罪に対する処刑はもう終了しているからですね。こうして私はあなたの罪の犯す罪の一切を十字架で処罰した、あなたはもう救われているんだという神の認識の宣言を聞き取って、悔い改めて神のもとに帰ってくるようにと私たちは呼びかけられているのです。パウロ自身が告白しているように、この善をなそうとする自分と罪の奴隷になっている自分が葛藤して悪に負けてしまう惨めな私の中には、死と滅びこそあれ、互いに愛し合い助け合って人生を全うする喜びの展望はありません。しかし神の救いの招きに応えれば変わってくるのです。またイエス・キリストは十字架で息を引き取って死者として墓に葬られました。3日っていうのはもう完全に死んでるってことを表してるんですよね。しかし神はその後イエスを復活させて、この死を生に変える神であることを表されました。ですからパラはこういうふうに言ってますよ。ロマ書の8章で、ね、もう読んだことですね。もしイエスを死者の中から復活させた方の言葉があなた方のうちに宿っているなら、復活された方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちにも宿っている、その霊によってあなた方に死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。死を生に変える 神の霊の働きが私たちの内面の死をついに変えてくださる。ですから私たちはパウロが言うように自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として神に捧げて礼拝するんです。心を新たにして自分を変えていただく。何が神の御心であるか、何が良いことであるか、神に喜ばれまた完全であるかをわきまえるようになっていこうとするのです。私はここで日本が朝鮮を植民地支配していた1919年に日本軍の一小隊が天安里という農村で行った虐殺事件とその後についての証をさせていただきます。教会に農民21人を閉じ込めて火を放って銃撃きして、さらに夫の身を案じて教会に駆けつけた女性2人を庭先で殺し、さらに天道教信者2件の男性と6人も殺し、合計29人虐殺した事件です。この天安里に戦後初めて訪れたのが小山礼二牧師。小山先生は戦後20年経った1965年に大学生を連れて韓国を訪問したとき、この天安里に案内されたんですね。新婚早々の夫を殺された二人の老婦人に会うことができました。一人は信仰を持ち続けて天安里教官を一人で守った伝さん72歳、後の人みんないなくなっちゃったんです。お詫びに来たと伝えると家から出てきて涙ながらに当時の模様の話を物言を話してくれました。謝罪の言葉をハングルで記して署名したカードを手渡すと、このしっかり握手してくれました。もう一人のおばあさん、クリスチャンだから殺されたと信仰を捨ててしまいました。キリスト教大嫌いになりました。日本人なんかここへ来るな、早く帰ってしまえ、見るのも嫌だ、若なくとっちゃま、また夫を殺した、返してくれろ、さあさっさと出ていけ、もう初めから終わりまで怒鳴り続けたそうです。取り付く島のないおばあさんを後にしてみすぼらしい小さな教会堂に入って、ラブ先生学生たちと一緒に祈りを合わせました。この事件は36年間にわたる日本の植民地支配の象徴的な事件じゃないか。せめてこの教会堂を日本人の点で再建することでせめてものを償いと謝罪の表明したらいいじゃないか。祈りの中でこう示された小山先生、帰ってきたから天安里教会の S 牧師に何度も手紙を書いて上書を求めました。最初は頑強に拒否し続けた牧師もついに小山先生の心を理解して申し入れを受け入れてくださることになりました。そこで募金を会を発起して1968年から広く募金を活動しましたら、もう1年ちょっとで1000万円募金達成しました。 で、1969年の4月の15日、ちょうどその事件の50年の節目に、教会堂の建設起工式を行いたいと、韓国側のこの希望で、小山先生、現地に出向きました。ところが、4キロ手前で、突然、この車から降ろされてしまいまして、薄暗い喫茶店に連れて行かれました。教会建設反対を叫ぶ遺族たち100人近くに取り囲まれて、もう怒号の飛び交う中で数時間を過ごしました。しかし韓国の教会側は山田先生抜きで起工式を行ってしまいました。反対派は烈火のごとく怒りました。しかしやがて南京を解き、無事救出されました。それから1年間の交渉でついに遺族側が折れて、この1000万円の半分で教会が教会堂を建て、半分で遺族会が記念館を建てるということで決着して、1年半後の1970年9月に工事が完成しました。ちょうど50年ですよね。建造式の前に水源の町で一番激しく反対した遺族会副会長を訪ねると、彼はなんと昨年のことは全て忘れてくださいと握手を求めてきたのです。喫茶店に数時間も軟禁して激しく怒号を浴びせてきた人がこのように勝ってしまった。山田先生は思わず熱い思いが込み上げてきてめまいしたそうです。神様以外に一体誰がこのようなことを成し得るでしょうか。その遺族会副会長の案内で天狗里の集落に5回目の訪問をして、遺族の方々を訪ね回りました。最初に来た5年前、狂わんばかりに怒りをぶち続けたおばあさん、彼女はなんとその副会長の母親だったんですね。ところが今度はですね、うつむき加減に彼女は手を差し出してくれ、握手してくれたんです。しかも牧師様ありがとうございますって日本語で言ってくれました。上野先生はこう語っておられます。もし軟禁されずにすんなりと教会堂が立ったとしてしたら、遺族たちの心は閉ざされたままで永久に開かれる機会がなかったでしょう。昨年あのほど反対してくれたからこそ、かえって遺族の心は干からかれ、真の謝罪の実が実ったのです。人間の思いを超えた神様の思いを知らされ、賛美が心にあふれました。深い怒りと苦しみの憎しみの心を許しに変えて和解し合う驚くべき変化、これは私たち人間のよく成し得る技ではありません。これこそまさしくあの十字架の主イエスにあふれる神の愛の霊、聖霊の働きに他なりません。 この聖霊を私たちもまた主イエスを私の救い主と信じることによっていただいているんです。でもそれにしましてもね、父と夫を殺された夫人の心が許しに変えられるのに、聖霊の働きが5年間必要だったんですね。聖霊は内での小槌じゃないんだ。私たちの罪はそれほど深いものなんです。だからそう私たちは礼拝を続けなければなりません。熱い祈りを続けなければなりません。私たちのどんな罪をも許して、愛し合って共に生きるものにしてくださる主イエスの霊、聖霊の働きをもう絶えず祈り求めていくものになりましょう。礼拝を共に守り続けて、励まし合って愛に生きるものになってまいりましょう。お祈りいたします。救い主イエスキリストとなってご自身を私たちに表してくださった天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえます。今日もこのようにして兄弟姉妹と共々に礼拝を捧げることができていますことを心から感謝いたします。十字架にかかりあのように苦しみつつ私たちの受けるべき罪の一切を引き受けてくださった主の恵みに深く感謝いたします。あなたは死を生に変える力を持つ聖霊を信じる私たちにお与えくださいました。あなたの御心を絶えず求めつつ互いに許し合い愛し合って生き続けるものにしてください。殺し合う争い戦争をやめさせてください。平和をお与えください。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。